なんて言おうかなから言ってもいいよ。もうライブ感で。
このまま行く？もうじゃあいいよ。それ
もういやちょっとなんて言ったらいいんだろうから、もうゴニョゴニョから入って。
じゃあここから入ろうか。
はい。
はい。あどうぞ。
えこれでもう何？
もう始まってる。
放送事故じゃないこれで始まったら。
いやもう始めよう。
今回放送事故の始まり？
うん。
日本語虎の巻。はい、始まりました。放送事故で始まった日本語虎の巻真希子です。
虎です。
このポッドキャストは日本語教師の真希子と高校生の虎とでお送りしています。
新たな試みってことで、
なんて言ったらいいかなから始まりましたね。
本当にね、
うん、
だって俺さ、
うん、
なんかちょいつ始めるんだろうと思ってさ、いつもさタイマー押してからさ、うん、言うかだいたい30分ぐらいなんだけど、うん、ちょっと遅れたじゃん。
そうだっけ。
うん、
うん、
あやべやべやべと思って、なんか急いで押して。
そうあのね、実はさ全部編集カットしてるけど、この、うん、いい入るよっていうところのなんか話って意外と面白いこと言ってたりとか、
うん、
あとなんか思いっきり噛んでちょっともう一回やっていいとかいうやつってなんか面白かったりするんだよね。これどっかで出せればいいのになって思うところはたまにある。
いやね、トイストーリーとかさ、
うん、
なんだっけ、ピクサー作品で
さ、あ最後ね、
最後なんか、
うん、NG 集やってるよね
みたいなことやってるじゃん、
うん、そんな感じでね。
そうそうそう、
入り特集ねやったら面白いかもしれないんだけど、この入りのボソボソ言ってる、え何する、なんていう、いやあの話でいいでしょ、うん、いいよ、分かった分かった、はいはいそれねっていうのって意外と面白いんだけどね、
うん、まあ本当に新たな試みということで
まあね、
はい、
それをどこかで出せればね、それ のなんかノン編集で、ノー編集なんみたいなやつ、
ああ
ディレクターズカット、よく
わかんない、わかんないけど、
よくわかんないこと言いました、うん、編集してないやつね、
はい、
をなんかそのまま流せる機会がどっかあったらいいのにね、なんか、
うん、
サブスクみたいなんでね。
ただこの始め方はもうやりません。
この勝手に始まるやつなんて言ったらいいの、
タイマーが困惑するんで。
困惑する、
困惑、どうやって、いつこれカウント、いつからカウントしたらいいんだろうって、ね、分かんなくなるから。
こっちのカウントとそっちのカウントとあるからね、
うん、
うん、それも聞いてる人分かんないと思うけど、 iPhone のカウントとこの録音してるこの機器のカウントと両方あるんだよね。
まあね、そういうことですね。
はい、あれ謝罪しました？
してないっす。
はい、謝罪から入ってねって言って急にボソボソ言い出したんだよね。
うん、あでもな、何にしようかなって言って、なんかすいませんからあれだしなと思って、いやどうしようと思ってめっちゃ考えた時からも始めました。
はい
はい、お待ちしてくださっている、全国
全世界、ね、
全世界、何人か分かりませんけど、まあ
最近すごい再生回数多いんだよね。はい
はい、まあ一言僕からね申し出がありますと、
はい、
あれなんですけど、まあ大変、しばらくねちょっといろいろ諸事情がありまして、投稿ができてなかったことをお詫びいたします。申し訳ございませんでした。
YouTube のね、
はい、
諸事情もくそもやってなかっただけじゃんか、お前めちゃめちゃ YouTube 見ながらさ他の寝っ転がって寝てたりとかさ、ちっともやってなかったじゃんよ、もう いつものただのだらけだろ。
まあそれがメイン8割、2割は
くぶくりん、そうだよ、
はい、もうあとはシンプルに忙しいというのがもうガチ原因ですね。
よう言うわ、毎日 寝落ちしてるくせに。だいたいやらないと思ったんだよ、お前に任せたのが大間違いだった。
はい、
まあでもね、かといってあの母さんも、うん、言い訳、めちゃくちゃ忙しくて、
いやそう、こっからも多分僕できないんで
そうですね、私も今のところできそうにないぐらい、もうあの仕事めちゃくちゃ入ってて、
はい、
本当に YouTube に関しては YouTube だけで聞いてくれてる人に関しては本当に頭を抱えてるっていうか、
非常に
マジで申し訳ないなと思って全然出せないけど、めちゃくちゃ溜まってる。本当に真剣に昨日誰がやってくんないかなって考えてました。
そうね、あのね、不定期投稿という手もあるだけど、
まあウケツさんみたいなね、
うん、ウケツさんはだって確かね、そう不定期いつ投稿するか分かんないよっていう、
うん、
そうね、
なんか誰かやってくれる人いないかなって昨日本当真剣に考えたんだよ。みゆちゃんやってくんないかなとか、あとあ暇な人大君いた、 とかなんかいろいろ考えたんだけど、なんかねその動画は作ってるんだけど、字幕が追いつかないのかな、字幕のチェックがまでやってるとできないのかなって、そう動画は実はもうそんなに時間かかんないからすぐできるんだけど、いつも字幕のチェックがね
長いんだよね、
長いんだよね、あれね、ずっと見ながらやんないといけないからね、そこだけが本当に本当にすごく時間かかるんで、それで止まっちゃうんだよね、やれなくて、だからなんか YouTube で聞いてる人たちにも、例えばこれでめちゃめちゃ再生回数回ってる回とかあるじゃん、
あるね、
なんかわかんないけど、あのね受験の話かな、日本とアジアと欧米の、あれのスクリプトめちゃめちゃなんかなんていうのかな、見られてたっていうか、再生回数わかんない、なんでこんなにたくさんみんな見てんだろうと思ったぐらい、
言ってることは難しいんだね、
まあそれもあるかもしれないし、ただ単にキーワード検索してそれが出たっていうのもあるけどね、わかんないけど、とあとまあ基本回ってるやつもたくさんあるし、そうだね、まあ言われてみればそうだね、隅っこ暮らしのは簡単だからかしれないけど、あんまりこうスクリプトは見られてなかったね、簡単だよね、はい、あれ
簡単だもんね、そ
多分ね、多分ね、
ほとんどだってひらがなのさ、
まあね、キャラクターの3X のなんかサイト見ながら聞くと全部わかるよね、っていう話だよね、まあそんなわけで誰か日本語虎の巻のスタッフになる気はありませんかって、
スタッフ募集
そんな全然た日本円安なんでそんなたくさんお金出せないですけど
いや非常に
ボランティアスタッフ的な感じで字幕チェックしてもらえませんかって
不定期投稿でいいならやる時間はあるかもしれんけど、
それ永久にやらんでしょ、
そう怪しいんだよ、
ね、そうなんだよ、そうなんだよ、チェックしましたよって返してくれたらそっからはできるんだけど、あれね、机の前にね1時間以上縛られると思うとできないんだよね誰か暇を持て余してる人いませんかっていうのをちょっとなんかダメ元で言ってみました。
まあダメ元ってか実現するか分からんけどね来られても
だけどさ、なんかさすごいハードルの高い仕事だよね、日本語勉強してる人に関しては、聞きながらさこの字幕が合ってるかどうかってさ
判断しなきゃいけないからきついでしょ、
相当ね、ただなんかそこまで判断するまでじゃなくて、なんかこう合ってるかどうかだけどね、基本ね、なんだっけな、タイミングがとかね、その程度だけど、まあね、スクリプト直しながらでも結構間違ってんなって自分でも思うしな、
まあね、
まあなんとかならないかなって思っている、毎日っていうか毎週ね、
本当に
はい、まあ実はそれで今さっき撮影が中断したというか邪魔が入ったんですけど、皆さんに報告しているかどうか分かんないんですけど、この4月からインドネシアのおじさんが日本に帰ってきています。
今日報告メインだね、
報告ポッドキャストになってますね、
ご報告系、
ご報告系、謝罪ご報告ポッドキャストですね、
はい
はい、これが流れる頃はそうちょうど東京に行ってるのね、うちら、
ああそっか、
はいはいはいはい、そうなんですね、おじさんに頼んでもいいんじゃないかっていうのを今ね収録する直前に言ったんだけど、実はあれなのでね、トラ君はお父さんにいろんな秘密を抱えてるというか、あんまり自分のことを出していないんだよね、
そうだね、
なんならリスナーの皆さんの方がいろんなことを知ってる、唐揚げ屋のバイトとかさ、あといろんなね私生活、そう私生活そこまで言ってないか、でもあの人は本当何も知らないんだよね、なのでだからお父さんにその字幕チェックしてもらうと僕の話が全部バレちゃうから嫌だって、まあそれもそうなるよね、はい、なんかね最初のさ2週間ぐらいは例えばさ一時帰国で帰ってくることあったじゃん、だから その感覚で全員がその感覚だったよね。
ああ、
おじさんもインドネシア人のままだったし、
うん、
うちらも、まあ、インドネシア人が帰ってきたなぐらいの風でいたけど、
うん、
だいたい3週目ぐらいからかね、あなたがちょっと爆発し始めたのは。めちゃくちゃ怒ってたもんね、いろいろ。
めちゃくちゃ怒ってよ。
めちゃくちゃ怒ってたね、なんか 3週目ぐらいから。そうね、母さんはもうずっと長いと思うと嫌だから 1、2週目ぐらいからすごく壊れてたけど、3週目ぐらいであなたが壊れだしたからやばいなと思って間に入り始めたけど、
うん、
すごかったね。まあでも今初めて、なんていうのかな、父親に対する反抗期がやってきたみたいな感じ。
まあ今まではもう反抗期ちゃんごきだけど、
まあでも時々しか会わないから、うん、多分その反抗期に至るまでのものじゃないんだよね、きっと、
うん、
でこう、こんなに長いこと一緒にいるから初めてこの、なんていうのかな、世の高校生が感じるお父さんに対する感情を自分が持ったっていうか、
うん、
まあ、基本うざいってやつだよね、うん、でちょうどその時にぐらいだよね、4月の3週目ぐらいか4週目ぐらいかだから、それの時に新潟に行ったんだよ、
うん、
でまあ私は一人逃げることができたから、その二人の喧嘩の中からね、
うん、
でついでに日本その新潟のホストマザーの人と話しながら、あとアッシャー君にも聞いたりとかしてね、お父さんのことどう思うとかいう話を聞いたりして、まあでもね、基本やっぱそうだよねって、そうなるよねっていうのが、まあどの人に聞いてもその回答が返ってくるというか、
うん、
まあ、やっぱ高校生になるとそんなにお父さんって必要じゃないじゃん。まあ、うん、親が必要じゃないよね、まずね、まあ、自分で思い返してみても、特に高3でしょ、もう高3なんか忙しいから。
本当だよ、
自分のことで一生懸命じゃいっぱいいっぱいだから、もう親と話してるなんかそういう余裕もないのね。多分ね、高校3年の1年間でお父さんと喋ったのって5回入ってないと思う。本当1回2回、それもなんか家族で一緒にいて、なんかどこの大学受けようぐらいのそのレベルの話で、ちょうどそこにお父さんがいたなぐらいで、
うん、
覚えてるのはね、ほとんどもうね喋ってないので、お母さん、伊藤おばあちゃんね伊藤って言っちゃった、おばあちゃんね、
うん、
あなたのね、私のお母さんねと喋ったのも、もうあの何回も言ってるけど、何か欲しいものがある時だけで、問題集買いに行くとか、本屋あとコンビニじゃないけど、なんかボールペン買うとか、
うん、
もうそういう時の単語だけしか言わない。本屋行く、ね、はいって言って、これとこれこれで買っといてはい以上みたいな、本当にそれだけでしか喋ってないね、うん、だなと思うと、でその頃はもう親一番さ、そのなんていうのかな、用事、大切なことは最低限の業務連絡、うん、まあお母さんにするわけじゃん。でお父さんってもうその頃からさ全然好きじゃないわけよ、
うん、
でじゃあいつそれがさなくなったかなとかさ思ったわけよ、
うん、
なくならなかったね。
なくならないね。
なくならなかったねっていうか、本当に。でもね、一瞬なんだろう、働き始めた時に、あ、お父さんってすごい人なんだなっていうのは、そこでなんかこう見方は変わった。働き始めた時に、
うん、
あ、なんかお父さんはすごい人だったんだって、こんなに毎日働きに行くってすごいことなんだなって思って、それをずっと何十年もやってるお父さんってすごいんだなっていうのは思って、そこからなんか今までは嫌いって思ってたのが、
うん、
中学高校大学とね、初めて働き出してこの人すごいんだっていうのは、そこから尊敬に変わったけど、まあ、なんせ、まあ、うちのお父さんはあのなんだろう、コミュニケーション能力が低かったから、うん、まあ、あの人もあんま喋んなかったからほとんど喋らないままあのずっと終わってしまったんだけど、まあでもこの前会った美容師の岩瀬くんも言ってたもんね、時が解決するよっていうか、僕も嫌いな時はあったよって、お父さんがって、でもいつか好きになるよって言ってたけど、
ならないね、
まだならない、まだなってないね、まだなってない、まあ喋るようにはなったけど、そのさ新潟に行って2人を残したのが、まあ いい逃げ方をしたなって自分でも思ったし、もう荒療治だけど、もうショック療法でこんなもん2人で何とかさせたらいいと思って逃げてみたんだけど、意外とそこでちょっとなんかお互いの距離感が分かったっていうか、どうやって対応したらいいか分かるようになったみたいで、よかったなとは思ったんだけど、
うん、まあ、俺もね、なんとなくあのおっさんの使い方をね、
まあね、そうそう、お互いがこのどういうふうに接すれば喧嘩にならないかっていうのを学んだんじゃないかなっていう。
いや、おっさんじゃ、あれはね、じゃ喧嘩になるっていうか、あいつはふっかけるからなんだけどさ、
うん、
そう、別に俺からはふっかけんもん。
わかるよ、なんか向こうは喋ってほしくて言うことがいちいちなんかこう気に障るんだよね、
うん、
部屋汚いから片付けなよとか言われるのがもうムカつくんでしょ。
ムカつくん
で
殺して
る。わかるわかるわかる。それは散々お母さんが言ってることなんだけど、なんかお母さんに言われるとはいはいって言うけど、お父さんに言われるとムカつくんだよね。
しつけえなお前ってなるから。
わかるわかる。なんでだろうね、同じことをお母さんに言われるとはいはいはいってなるけど、お父さんに言われるとうるせえなってな思うっていうのってなんだろうね。あれ、
で母さん言わんやんってか、部屋片付けろなんて
諦めてるもん。
うん、
諦めてるんだよ、うん、もう早く部屋片付けろっていうか、もう部屋を与えた時点で自分の責任ではないから、もう他にもさ負ってる責任っていっぱいあるじゃん、ご飯や弁当や洗濯とか。
まあね、
だから自分の部屋の管理なんてほっとけと思って、でゴキブリが出ようとアリに噛まれようと知ったことじゃないわと思って、自分に被害が起きない限りね、
うん、
及ばない限り、だから別に何でも思わないのよ。だからそこをなんかコミュニケーション取りたさに、なんか部屋片付けなよとか言いに行くあのおじさんがまだこの中高生じゃない、高校生とか中学生の扱いに慣れてないなっていうか、まあ世のおじさんってさ、こうもうだんだんさ子育てが終わるとさ居場所がないのよ、家の中に、
うん、
だからさその子供たちにさ話しかけたり話してもらえると、もうこれ日本だけかもしれないけどね、なんかもう嬉しいからさ、
うん、
ついついさちょっかい出しちゃうのよ。それがこう、
うん、うぜえ
地雷なんだよね。地雷なんだよ。
そう、
特にさ、でそれがさ、なんかお酒を飲んだ時によくやるじゃん。
しつこい。
そう、なんていうのかな、気が大きくなって今話しかけてもいいかねとか思ってすごい話しかけたりするじゃん。それが、ね、そう逆に嫌なんだよね。でもこれを聞いてるあの世のお父さんリスナーさん、気をつけてくださいね。
はい、まあ、特に僕は男だからいいんですけど、
お父さんに対して、
ね、娘さんに対しては非常に気をつけてください。
本当一生一生嫌われるよ
下手するとね。
わかんない、どうなんだろうね、アメリカとか。でもね、アッシャー君はどうって聞いて、この前アッシャー君2回日本に来てて、1回目はお父さんと2人で来て、2回目はお母さんも一緒に3人で来てんだよ、
うん、
で1回目一緒に来た時うなぎ屋さんに行ったじゃん、
うん、
でもアッシャー君お父さんと喋んないなってすごい思ったのね。でお父さんはすごいいろいろ名古屋の街をキョロキョロして見てて楽しそうにしてたんだけど、
うん、
アッシャー君めっちゃお父さんをもう目にも入れないで無視してるのがすごい分かったのね、
うん、
でもなんか お母さんが来てる時はなんか結構お母さんと喋ったりとかして、で気になったから新潟で聞いたのね。アシャー君はお父さんどう思ってるって言ったら、別に嫌いじゃないよって、嫌いじゃないし、そう反抗したいとは思ってないけど、でもやっぱり喋るのはお母さんかなって言ってた。
うーん、
でもね、やっぱそうなんだよきっと、う
ん、なるほどね。そうでもね、本当にでもだからリスペクトはしてるんだよ、誰しも、
うんうんうんうん、
なんだけど、
うん、
ただしつけえからそうだから、あくまで長期的な目で見ると別に嫌ってないんですけど、
うん、
短期的な目で見ると全然嫌いっていうのが、
うんうんうん、
もうあの事実なんで、本当に世のお父様方
申し訳ないけどね、
今はちょっとその辺考えてとは言わないけど、ちょっとご注意ください
なんかね、まあでも、まあ、まあ、その二人の距離は同じままだけど、上手に牽制し合いながら喋ってるなっていうのは、まあ、すごくわかるし、うん、昨日も話したけどおじさんがだいぶ日本人化したっていうね、
うん、
もう帰ってきた2週間は本当にインドネシア人のまま帰ってきてるから、外国人の感覚でいるし、この日本の繊細な社会にこうついていけない、
うん、
で、あの警察にスピード違反で捕まった時もね、警察にめちゃめちゃあの喧嘩吹っかけるというね、 暴挙に出たと。本当にさ、うちの隣のさ、あの、や、一見ヤクザに見えるお父さんも結構そういうことしがちだけど、さすがにそこまでの喧嘩売らんよっていうぐらいのね、言ってたね。まあそんな感じだったね。
警察に同情するもんね。
警察に申し訳ないなと思った。まあ母さんもよくあの警察に止められるとめちゃくちゃ文句言うけど、レベルが違うなと思った。
うん、
うん、なんだろうね、やっぱこのインドネシアにいた期間っていうのはやっぱちょっとおじさんがマフィア化してったっていうところがすごいあって、キング化してくっていうか、まあ一人で暮らしてるし自由にしてるし、だからその時々そのうちの隣のヤクザに見えるあのお父さんがね、見かけるとなんかすごいさ、なんか顔つき悪くなったねとか、マフィアっぽくないとかすごい言ってたのね。だからやっぱさ、その自分の知ってる性格とかさ、内面がさ外に出るんだろうね。もうすっごいきつい顔してたっぽいけど、最近はなんか丸くなった感じがするね、なんとなくね、表情がやっぱちょっと日本社会に揉まれたんじゃない。であんまりそういう悪いっていうか、そんな自由にしてちゃいけないっていうか、日本社会いっぱいルールがあるから、それこそさ会社で歩きスマホダメだって言われるんだよねとか言って、もうなんか電話、用事で電話しても本当に2秒ぐらいで切られるね。わかったわかったってビッて切って、じゃないと、もちろんさ、まあ、そんなの当たり前なんだけど、その例えばさ、トヨタ自動車にいた時、ポケットに手を入れてるだけで冬ね、もう拡声器でさ、そこの人手を出しなさいとか言って、すごいもうみんなの前でめちゃめちゃ注意されるの、いい大人がですよ。とかスマホを見て、何を見てるってわけじゃない、何分かなって見たかったとか、時計を見たかったとか、それだけのためにスマホを取り出して見たりとかしても、それが歩きスマホになるのね。もうそうするとまた拡声器で、そのトヨタ自動車の中にいるなんか警備員さんみたいな人が、もう本当の渋谷の DJ ポリスみたいに台の上に乗って見てるのね。で、そこの人は歩きスマホやめてくださいとか言って、歩きスマホやめなさいとかすっごい言われるのっていうぐらい、トヨタってバカなのっていうぐらいめちゃめちゃ厳しいのね。
まあまあ事故が起きやすい、
そうそう、それ
起きやすい現場からね。
じゃ事故をゼロにしようと思って必死なの、トヨタ自動車って。だからその現場の人はもちろん、そのトヨタのその設計とかそういう普通の人もそうだし、トヨタ自動車の敷地に入ったらもうみんなこのルール守ってねっていう風でめちゃくちゃ厳しいので、イコールそのサプライヤーの人たち、トヨタのも同じようなルールをやっぱり会社でしっかり守らないと、トヨタ自動車とはもう取引 してもらえないというか、もうこのエリアはもうトヨタが王様でそれで成り立ってるからさ、いろんなルールが、だからトヨタの決めたルールはもう愛知県のルールなんだよほとんどでなるから、自動車関連はね。だからもちろんお父さんの会社でも歩きスマホなんかしてたらもうすごい勢いで怒られるんだって、
まあ、でしょうね、
うん、でしょうねって、まあ、当たり前のことなんだよ。それが多分さ、インドネシアだったら全然だったんだよきっとね。もうあの全然敷地内に電話しながら歩きながら、なんならタバコ吸いながら歩いてても全然 OK なんじゃない、
うん、
でももう今の会社って、会社の中にすら喫煙室もないし、喫煙場所もないし、
ないね、
そうなんだって。でどこで吸うのってなったら、もうねみんな車まで戻るんだって。
へえ。
でその車まで戻るのに20分ぐらいかかるんだよ。だからめんどくさくてやってらんないことない。
まあ、もう今さ、だってもうタバコ吸うとこなんて一箇所もないじゃん。
喫煙者にはきつい社会になったよねと思って。だからまあそういうのでだんだんだんだんさ、日本の社会しんどいなと思ってなんかあのおじさんの角が丸くなっていった感じがしますね。で家に帰っても居場所がなくて、息子には反抗され、消えろよとか言われて、
うん、
ほんであの嫁にはご飯あるのでないよって言われて、
うん、まあかわいそうっちゃかわいそうだけど、まあ、まあ俺らにとってもしょうがないってしょうがない。
まあしょうがない、あの時代のあの世代のお父さんたちはしょうがない、
うん、
なんならさ、だってほらうちのその隣のヤクザっぽい お父さんもさ、子供がさもう同い年でしょ、あんたと同い年で高校3年生じゃん。でバイトもしてるし忙しいじゃん。で全然帰ってこないじゃん、手が離れて。そしたらさ、なんかあのまさかのさ家庭菜園始めたからね
なんか作り始めたよね。
そうだよ。であの顔で作ってるからさ、
よくない。
そうよく、あれちょっとあれダメだよ、あのマリファナ育ててんのって
そう、なんか朝とか育てちゃダメな顔してるからさ
本当だよ。ちょっとちょっとでもマリファナ作っちゃダメだよって言ったらさ ナスだよって。しかもね、あのこれ 2年目だからさ、今年ナス作ってんの。かわいいのがさ、そのナスの苗植えた時にさ、ストーリーズ、インスタグラム最近やってるじゃん、で、うん、ストーリーズにさ、大きくなれってさあげてたからね。あの顔して、
あの、いやね、ギャップがギャップすぎる、
ギャップがさ、もうほんと極主不動の人みたいな感じだよね、うん、本当に
本当だよ。
それでなんかこの間あの虫除けのスプレーしてたからね、ナスに。もうね、ナスを可愛がってるよ。
でもね、本当に、いやー、そうね、
まあ子育ての終わったお父さんたちって本当やることがなくてそんな感じらしいよ。
うん、
うん、なんかね、あの、なんだっけな、これ聞かれてるとやばいけど、ほら、ミュウちゃんのお父さん、
うん、
アメリカから帰ってきたじゃん。これ聞いてたらどうしよう。
怪しいよ。
まあいいけど、
まあいいや。
おばあちゃんが言ってたけど、その今で、今のソファーでミュウちゃんと真帆さん、ミュウちゃんのお母さんが、あのタイのさ、寝てる大仏あるじゃん、
うん、
あんな感じでダーンって寝転がって、めっちゃテレビ見てドラマ見てんだって。ですごい隅っこのめちゃめちゃちっちゃい和室があるじゃん、そこちっちゃい和室ね、なんか3畳ぐらいの、
うんうん、
あそこのにすっごいちっちゃいテーブルを作って、このテーブルにスマホを置いて、うん、めっちゃ正座してちっちゃくなってテレビ見てるんだ、スマホで。
やめたれよ、
かわいそうと思って。もうだからさ、世のお父さんは居場所がないのよ。だからさ、だから思うんだけど、なんか世のお父さんが集まるアパートみたいなの作ればいいのね。
男臭くなるだけだろ。
いい、楽しいじゃん、タバコも吸ってよくてさみたいな。だからおじさんも向かい あのヤクザっぽいおじさんと一緒に住んだらめちゃめちゃ毎日楽しいのにってなるのにさ、ほっとかれてる人同士。
うん、
だってあそこの家もいっぱい部屋余ってんじゃん。で、高校生の息子全然帰ってこないじゃん。高校生の息子うちに帰ってこればいいのよ。そしたら
うちに来るの。
交換すればいいのよ。そしたらうまくいくじゃんって思うんだけどね。
酔ったらおしまいだよ。
どういうこと？
あれが、
あ、うちが、うちの方が、
うちのが酔ったらおしまいだよ。
あ、でもあのほら、ヤクザっぽいおじさんのさ、ヤクザっぽい顔してるのに
飲めない、
飲めないじゃん。ねえ、
なんでその顔をして飲めない
の、その顔して飲めないのみたいな。すごいよね、もうめちゃめちゃ悪いもん飲んでそうだけどね。
うん、
うん、まあね、だからさ、なんか世の言うさ、老人ホームみたいな感じでさ、あの、なんていうのかな、あの50代のおじさんホームみたいなの作ったらさ、
お父さんホームね、
お父さんホーム的な、そう、もうめちゃくちゃ面白いだろうね。毎日すごい楽しそうじゃない、そこの寮みたいなのがあったら。
まあね、
めちゃめちゃ昭和の本ばっかりあったり、昭和のなんかドラマとかが見えるようなのとかさ。
何が面白い、競馬とかね、競馬新聞置いてあったりとか、
麻雀とかさ、そうそうそう、置いてあったりとか。
麻雀だけやりに行きたいな。
でもさ、なんか夜10時ぐらいにみんな大体寝るのね。多分酔いつぶれて
酒でね、
そうそうそう、で3時ぐらいから もう一回みんな始まるのね。みたいなさ、
クソだろ。
そういうお父さんホーム作ったらね、面白そうだけどね。
うん、
うん、そして全ての家庭が円満に行く気がする。
大体、ね、まあまあまあまあ、そうね、
そう、大体近所のどこの話聞いても同じようなこと言ってるからね。うん、なんでお父さんってこんな邪魔な邪魔に物扱いされてんだろうな。
いや、でもそうね、
日本だけかな、
多分ね。
多分日本だけっぽいよね。だって韓国とかは結構その年長者を敬うみたいな
文化あるからね。
そうそう、多分昔の日本の昭和の雰囲気がさ、その宗教として多分残ってるのに、儒教っていうのかな、
ああ、
儒教と道教、ね、中国は道教って言ってたかな。そのお父さんとか年長者を敬うみたいなのが、そうそうそうそう、やっぱお父さん、家長のお父さんがやっぱ一番偉いみたいなのがあるから、うん、そうそうそう、っていうのは聞いたことがあるから、まあだから日本だけなんじゃない、こういうさ、そう、なんていうのかな、昭和じゃなくなっちゃったっていうか、まあいろんなハラスメントだ、ハラスメントだって言って、
うん、
時代が変わってるのはね。
いや本当にね、
まあ欧米はもうちょっとお父さんがリスペクトされてる気がするな。
うん、
わかんないけど、皆さんの国ではお父さんってどんな存在ですか。隅っこ暮らしになってる人は教えてください。
はい、あの、僕は隅っこ暮らしになってますよという方は高評価の方をよろしくお願いいたします。そうそうそう。
このエピソードね、
はい、
隅っこお父さんの人はね、そうそうそう、はい、 そんなわけで、YouTube 編集者も募集しています。
いや本当に
本当に、このスクリプトもウェブサイトの方から見ることができます。 YouTube の方は、準備ができ次第頑張って投稿しますので、もうしばらくお待ちください。
はい、チャンネル登録、高評価、あとはコメントの方もぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。それではまた次回も聞いてくださいね。さようなら。
さようなら。